Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
I see beautiful wreath,
ね、綺麗なリースが、壁に飾られていますけども。
Thanks to Tomo-chan for
leading a
group of people yesterday.
昨日リース作り の, あのグループ集まってやってくれたんですけども。
The church is getting prepared.For Christmas.
そういうふうに教会が今クリスマスに向けていろんな準備をしています。
And also, we want to prepare our hearts as well.
で、そういう準備もですけども、私たちクリスマスに向けても心の準備もしていきたいなと思います。
And at the beginning of the month, I spoke on, are you poisoning yourself? Detox.
で今月の初めのメッセージではその自分がこう毒されていませんかとデトックスしましょうという話をメッセージしました。
And talking about forgiveness, that releasing and don't have a bitter heart.
で許しの話をしました。その許せない心を持ったまま苦々しい思いを持って、生活していかないようにっていう話をしました。
And then, Are you feeling lonely?
でその次の、メッセージでは寂しく感じていますかというメッセージでした。
And loneliness comes from not feeling connected with each other.
で寂しさというのは他の人とのつながりがない、つながっていないことによって寂しさというのが心の中に入ってくるという話をしました。
And so we could be in a room full of people and still feel lonely if we're not feeling connected.
だからどんなにたくさんの人に囲まれていても人とつながっていないと感じているとたくさんの人の間にいたとしてもすごい寂しさを感じる孤独を感じるということがあるっていう話でした。
And the main thing that Jesus came to do was to connect people together and connect people with God.
そしてイエス様がこの地に来られたのはまさにそのために来られたのであって私たちの周りの人とつながっていくそして神様とつながっていくっていうことをするために来られました。
And so today we're going to talk about effective communication that touches the heart.
で今日のお話はその効果的なコミュニケーションは心に触れるというお話です。
And that the heart is a control center of your life.
で、心というのは私たちのその、まあ、人生のというか私たち自身の中のコントロールセンター、制御するところだと思うんですね。
And today, I pray that this will help you with communication with your family, with friends, neighbors, coworkers.
で今日のメッセージであの皆さんがあの、友達や家族そして近所の人、同僚の人たちともっともっとこうコミュニケーションを取っていくことができるようになったらいいなと思っています。
Because the Bible talks about, the heart is on something on the inside, whatever is inside of you.
で聖書ではその心っていうのは私たちのこの中にあるっていうこと 中のものっていうことを
And Matthew,
書いてあるんですけども、マタイの22章、37節。
People were asking, what is the most important law to follow?
で、ここではその人々が一番大切な律法は何ですかという話をしているんですね。
And Jesus replied,
で、その質問に対してイエス様が答えられたところです。
Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind.
イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。
In other words, he was saying, love God with all that is in you.
言い換えると、主を愛しなさい。主を愛するのに、あなたの中にあるものすべてを持って主を愛しなさいと言ってるんですね。
And what's inside changes The behavior on the outside.
そして私たちの中にあるものが私たちの行動を変えていくんですね。
So Jesus really wants our heart.
だからイエス様は私たちの心が欲しい。
Yeah. Even when we're, studying about parenting, effective parenting.
子育てのを学んでいてもですね、効果的な子育てというのは、
It says the main thing is you want to train the heart of the child.
子供の心を訓練していく、育てていくっていうことだということを学びます。
Outward behavior.
外側だけを良くしていくのではなくて、その子供の心が変えられていく。
Because when they leave the home,
育てられていく。
When they leave the home, what's in the heart is what really stays.
どうしてかというと、子供が成長して、もう巣立っていくときに、その子の、 に残るものっていうのはその内側にあるもの、内側が育てられていったそのものが残っていく。
That changes who they are, all that they do.
その子がやる行動、その子の人格っていうものすべてに関わってくるんですね。
So point one is talking about communication that touches the heart.
一つ目のポイントですけども、心に触れるコミュニケーション。
And the heart is the basic core of who you are.
心は皆さん自身の中心になるものです。
You can have an exterior of looking like something, but who you really are is what's on the inside.
外側でいろんなこう自分のイメージみたいなものを作り上げることができたとしても、あなた自身っていうのは皆さんのその中にあるものなんですね。
And so our communication needs to be more than just touching the mind. It needs to touch the heart, the soul.
なのでコミュニケーションというのはその脳に話しかける、知性に語りかけるっていうこと、以上のもので、その内側が関係してるんですね。
So both are important.
両方がもちろん大切なんです。
But real communication touches the heart.
でも本当のコミュニケーションというのは心に触れていく、心に響いていくんです。
And so as we approach the end of the year, you will have many chances to meet friends, neighbors, people at work.
で、年末に向けて本当にたくさんその家族や友達、同僚と過ごす時間というのが増えていくと思います。
And so,today what we're going to learn is really going to help us all.
だからそういう機会を、の、ま、前にして役立つことを今日は学んでいって帰ってほしいなと思います。
And I have to say that today's lesson is for me.
で、皆さんにお伝えしておかなければいけないのは、今日のレッスン本当に自分のためだなと思ってるんですね。
It's something that I've been growing in and I'm learning and I'm sharing what I'm beginning, just beginning.
で、今本当にこのことが私は今学んでる真っ最中で、そのコミュニケーション、効果的なコミュニケーション、心に触れる、コミュニケーションということにおいて、私今もう成長過程も学んでる真っ最中なんですね。
Because we all have times when we tried to communicate but it was misunderstood.
で、きっと皆さんここにいらっしゃる全員がこういう経験あるんじゃないかなと思うんですね。何かを伝えようとして、それがうまくいかなかった、違ったように取られてしまって誤解されてしまった。
So you regret what you said.
で、自分が言った言葉はなんであんなこと言ったんやろうっていうふうに後悔する。
Or you feel sad the way that it was misunderstood and received wrongly.
あるいは自分が言ったことを誤解されて、こう違うように解釈されたことにものすごい悲しく感じている。
And so after this miscommunication, you're thinking, how could I do it better?
で、この誤解っていうことが起きてしまったので、もっと良くするには、もっとうまく伝えるにはどうしたらいいのかなと考える。
What was lacking in what I said? I thought I said it right.
自分でうまくちゃんと伝えたつもりなのにちゃんと伝わらなかったのは何が悪かったのかなと考える。
And What's lacking is the heart-to-heart connection.
その足りなかったもの、不足していたものというのは心と心のつながりということだと思うんですね。
That you really care about them.
相手の人のことを本当に気にかけて心に留めているっていうことが伝えきれていなかった。
Then there would be the heart-to-heart connection.
そういうことができると心と心のつながりを持ったコミュニケーションが取れるようになると思うんですね。
So many times it's not enough time spent in listening.
なので、多くの場合私たちはその相手の話を聞くっていうのに十分な時間がなかったりします。
And Christmas season is a really busy time. We have no time.
で、クリスマスに向けてどんどんこう人は12月になると忙しくなって時間がないっていう方に、
And so because of no time, there needs a quick answer.
で、時間がないので、もうすぐに答えが欲しいっていう風に状況になる。
And the quick answer doesn't really touch the heart.
でもすぐに答えを欲しいっていうそういうプレッシャーの中っていうのは、その相手の心に響かない、届かないっていうことが起きがちなんですね。
So I made the mistake, you know, you want to talk?
私、あとこういう間違いをしたことがあるんですね。話したいんですかっていう、したいんですねっていう状況があって。
2 minutes.
2分だけ。
Okay, and then pop up.
あ、2分。もう2分ですか。すいません。
It was worse than If I didn't talk to them.
もうそんなことをするんだったら喋らない方がまだマシなぐらいの感じなんですね。
Just say hello and smile and talk to you another time.
もうニコニコして、ああこんにちはって言ってまたじっくり時間取れるときに話しましょうねって言った方が良かったぐらいです。
But sometimes we don't have that余裕 that we don't have that time actually.
そういう余裕、時間の余裕。っていうものがないっていうことがよくあります。
So it's not so black and white. We have to work out something and somehow do some follow.
で、白黒どっちかっていうものじゃないんですね。だからそのそういう状況になった時にこうフォローしていくとかっていうふうになことが必要だと思うんですね。
Jesus also had only 24 hours in the day.
イエス様も1日24時間しかなかったはずです。
He had to have time to sleep.
寝る時間だって必要だったはずです。
And he tried to get away and be alone and pray.
そして一人になって祈られるということもされました。
And he didn't spend one-to-one time with everyone.
で、もう会う人会う人すべての人と一対一の時間を持ったわけでもありませんでした。
But he invested inSome people, he spent time with them.
でも、ある一定の人と時間を過ごしたんですね。
So he spent a lot of time with the disciples.
弟子たちとたくさんの時間を過ごしました。
And that time spent together, little by little, he could start to reach and touch their heart.
そしてそうやって時間を過ごす中で、たっぷり過ごす中で、弟子たちの心に響くことをコミュニケーションを取っていくことができるようになったと思うんですね。 And so again, that's why each person in the church is so important. だから、教会一人の中の一人一人の人がとても大切です。
Because one person can't touch the heart of everyone.
どうしてかというと、一人が全ての人の心に触れるっていうことはできないんです。
We need everyone to be reaching out to the one on the left and the right.
教会のみんな全員が必要で、一人一人が右と左の人に心に触れていくっていうことをしていく必要があるんですね。
So anyway, a lot of miscommunication when there's two people who are just trying to talk to each other.
で、よく誤解が起きるのは、二人の人がこう向き合ってこう話をしている。
They're just talking at each other, not really reaching to the heart.
そして相手に向かってお互いは喋ってるんですけれども、お互いの心に触れるようなコミュニケーションを取れていないということがあります。And we know that
what is in the heart comes out in our life.
そして私たちもおそらくよく分かってると思うんですけれども、私たちの心にあるものが私たちの外へとこう出ていく。
And point two is
暮らしぶりにも出ていく。
What's stored in the heart bears fruit.
二つ目のポイントですけども、心に蓄えられたものが実を結ぶ。
And Luke 6:43-45 talks about the example of the trees bearing fruit.
で、ルカの福音書の、6章の43節から45節ですけれども、その実の話が出てくるんですね。
And says that no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit.Each tree is recognized by its own fruit, and people do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good that's stored in the heart, and an evil man brings evil out of the evil that's stored in the heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
ルカの福音書の6章43から45。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨からイチジクを取ることはなく、野原からブドウを積むこともありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。
And Matthew 6:21 talks about where your treasure is, there your heart will be also.
そしてマタイの福音書6章の21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。
And so whatever we are focusing on and thinking of, that becomes our important treasure.
だから私たちが、焦点を置いているもの、大切にしているもの、それが、重要な大切な宝になっていく。
And so, So what are we thinking about? What are we focusing on? What is in our heart will come out in our life.
私たちが焦点を置いていること、心の中にあるものが私たちに外へ出てくる、映し出されていく。
And point three, it's not outward behavior change only.
で3つ目のポイントですけども、上辺だけ変わればいいんですかという、いいの、yes. というタイトルですね。
Outward behavior change only.
その外側の行動だけが変わる、それでいいのか。
And Jesus called that hypocrisy.
イエス様はそういう、そのような行動を偽善者というふうに呼びました。偽善と呼びました。
Matthew 15:8-9.
マタイの福音書の15章の8節から9節。
These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules.
この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人生の命令を教えとし、人間の命令を教えとして教えるのだから。
So a lot of theThings taught at school, and a lot of things that we teach our children is focusing on outward behavior.
あの、たくさんの学校で教えられること、そして家庭で教えられることが、その外側の行動だけを正しくしていくっていうことについて話している時があります。
And it doesn't make change for the kids.
でもそのことは子供の心、子供のを、なんていうの、変えることにならないんですね。
It only is outward behavior.
外側の行動だけが変わるだけです。
And as soon as the teacher's gone, and do whatever they want.
先生がいなくなったら好きなことする。
Yeah. And
心に届いてないとそういうことになる。
So children who are raised like that, when they leave the home,Freedom. I don't have to do all those things that I was told to do.
だから外側だけの行動をこうしなさい、ああしなさいということだけを注意されて、育てられると、大人になったらもう自由だって言って好きなことをこうもう弾けてしてしまうっていうこと
になる。And only the things that they really believed in their heart.They will continue to do.
そしてその子のが心の中で信じたことだけが続けてその価値観を持ってやっていくんですね。
And so this is a good lesson in parenting.
だから子育てのレッスンとしてはすごくいいレッスンなんですけれども、
for example,
例えば、
you have children.
子供が皆さんにいるとしますね。
And, You're going to go to shopping at the supermarket.
で、スーパーに子供を連れて買い物に行く。
And you don't want them to run around in the supermarket.
で、スーパーの中で走り回ってほしくないと思ってるんですね。
You want them to be good in the supermarket.
ちゃんとスーパーマーケットで走り回ったりせずに、ちゃんといい行動をとってほしいと思っている。
This is what some parents do for temporary.Behavior change.
で、これ親がその時だけの行動を変えるためにやってしまうテクニックなんですけども。
For example, when I didn't have children,
私が子供がいなかった時、
My friend had three kids,
私の友達、まだ私が独身、子供がいなかった時に私の友達が3人子供がいたんですね。
They were very active, wild kids.
もうすごいワイルドな元気な子供たちでした。
And we went to the supermarket together.
で、一緒にスーパーに行ったんです。
And they were perfect behavior in the supermarket.
もうスーパーで完璧な行動を取るんですね。お利口ちゃんにしてて。
And I noticed that the kids, they chose something and put it in the basket. They said, "This is my choice."
で、子供一人の子供が、これが、僕はこれ選ぶって言って、カゴの中に自分が選んだものを入れるんですね。
Each child had one thing that they chose.
で、一人ずつ子供が何かを選んで、バスケットのカゴの中に入れたんです。
After they went through the cash register,
で、レジに行って、
the dad gave them each that thing.
お父さんがその買ったものを一人一人それぞれがの子が選んだものを渡しました。
And when they got it,
でそれを受け取ったら
they went crazy.
もうすごい騒ぎ出したんですね。
They were back to what they were before.
前と同じ状態になって、もうすごい行動が変わってしまいました。
And I was amazed. I thought, wow, that's a good papa.
で、その時は私すごい、わーってこのお父さん、いいお父さんだなって思ってたんですね。
But then later I was studying about parenting and it says that is only temporary behavior.
でも自分が子育てを学ぶようになって、その時にそういう行動は一時的な行動を変えることにしかつながりませんということを学びました。
Because later the kids were told, now be on your best behavior.
その後になって子供たちがまたその自分がちゃんとお利口に してなさいよっていうふうに言ったら、
The child said,What will you give me?
子供はじゃあ何くれんのって言いました。
Conditional.
条件がついてるんですね。お利口にするのに条件がついてる。
I get paid to be good.
賢くする。ちゃんとし人に迷惑をかからない行動をするのに支払ってもらってやってるっていうことですね。
So the behavior is not in the heart.
だからその人に迷惑をかけないように行動するっていうのが心に届いてないんですね。
So,If you are the one who does something like my friend and you paid off your child,、
うん、もし皆さんここにいる皆さんがなんかこう物を買い与えて言うこと聞くようにしたっていうことがある経験がある人、
Don't feel terrible now.
そんな悪く思わないでください。
Just know that that was only a temporary thing. It didn't really reach the heart.
悪く思わなくていいんですけど、一時的な行動を変えることにしかならないっていうことを知っていただきたいなと思います。
And I know when you don't have time, you're in a pinch. Maybe parents result to some.
もう時間がなかったり、もう本当に必要に迫られてピンチな状態の時にはそういうことをしてしまうことだってあると思うんですね。
But it's not good training for the future.
でも子供を訓練していくということにおいて長い目で見るとそれは効果的なことではない。
And so it is with adults too, that you can get people to do something, but if their heart isn't in it.They won't really do a good job.
そしてこれも大人も同じことなんですね。相手の人の心に本当に届いていなくて響いていなかったら、その人が、行動
from their heart they can't do it.
変えて、何かをやっていくってことできないんですね。
So the boss can pressure and say, you got to do this, you got to do that, and they'll feel stress and not be able to do a good job.
だから上司がすごいストレスをプレッシャーを与えてこうしないといけないああしないといけないってものすごいこう圧力をかけてきたとしても、What did you say?
They'll just feel stress and pressure
ストレス感じてプレッシャーを感じてやってるだけで内側に響いていない。
When the boss is there,
で上司が来たらきちんとする。
Boss is gone.
上司がいなかったら適当にやるっていうことになる。
So even the boss needs to touch the heart.
だからその会社の上司であってもその、自分の部下に心に届くコミュニケーションを取っていかないといけないですね。4つ目のポイントです。心で信じる。
Romans 10:10 says this.
ローマ人への手紙の10章の10節のところにこう書いてあります。
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.
人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
So, it's with your heart that you believe and are saved.
心に信じる。心が信じるんですね。そしてそれが救いにつながる。
It's not just being baptized in water.
洗礼を受けるっていうその行動が救いに救われるんじゃないんですね。
If you didn't believe,
心で信じていなければ
you only got wet.
濡れただけの状態です。
And you look like a Christian on the outside.
外側はクリスチャンに見えるかもしれません。
But it didn't really touch your heart.
でも心に触れていない、心に、触れられていないんですね。
And it's from the heart that you can really believe.
心からその信じるということができる。
Inside of you, you really believe, and that belief is.What saves you.
そして皆さんがもう本当に皆さんの内側が信じるっていうことになると、What did you say? last part.
Would you believe you are saved?
救われる。
And so Jesus wanted to reach the heart of everyone to make a connection.
一人一人の心に触れていきたい、 こうつながっていきたいと思われていた。
And when he was teaching the disciples, he spoke and he taught with his words too.
で、イエス様が弟子を教えられた時には、語られて弟子たちに話をしました。
But many times they didn't understand just from hearing.
でも語られただけでは弟子たちは理解できなかったことがよくあったんですね。
Because as we also focused on Wednesday night,
水曜日にこの話ちょっと焦点を置いて話をしたんですけれども、
that in Luke we can see two times where the disciples were arguing about who is the greatest in the kingdom.
ルカの中で2回その弟子たちが一番偉いのは 誰かということを話をしているところがあるんですね。
Who could sit next to Jesus? Who's going to be the best one? Who's going to be the number one?
イエス様の隣に座れるのは誰か、誰が一番偉いのか、誰が一番なのかっていう話をしてるんですね。
And Jesus overheard them.
そしてイエス様がそれをちょっと耳に挟んで、
And one time he said, "See these little children, you must become like the least of these, and then that is what is great."
そしてイエス様がその時に、こう言われたんですね。皆の中で一番小さいものが一番偉いのですという話を弟子たちにしました。
And they didn't learn it just one time.
で、弟子たちは一回説明されただけでは学ばなかったんですね。で、またそんな話をしてたんです。
And again, he said,
誰が偉いのか。
The greatest is a servant.A servant.
そしてイエス様は一番偉いのは使えるものだということを教えました。
And Jesus didn't make the heart connection yet. Only in the mind.
まだその言葉で説明している、時点ではまだ心まで届いていない。弟子たちの心に届いていない。
They still couldn't really understand. It seemed opposite of what they believed before.
その偉いものっていうのが使えるものと言われても、自分たちの持っている価値観と真逆のことを言われているので、なかなか理解ができないんですね。
In the heart, they didn't believe that.
だから心の中でそれを信じれていなかった。
And sometimes we are the same. You know, we know the Bible.
私たちもよくこういうことありますね。聖書に書いてあることは分かって知ってる。
The one who's a servant is the greatest.
使えるものが偉いっていうことを聖書に書いてるか知ってる。
So maybe we try to do some kind of a good thing so that people can know how much of a servant we are.
で、自分がどれだけ使えるものかを見せるために一生懸命良いことをやってみたりとかする。
So what did Jesus do?
イエス様はそんな状況の中でどうされたんでしょうか?
That's where the story of theJesus washes the disciples' feet.
イエス様が弟子の足を洗うということをその時にされたんですね。
And that was foot washing was done by the lowest, the most unimportant. The servant was the one who would wash the feet.
で、その当時その足を洗うというのも本当に一番こう身分の低いような人、が、召使いのような人がやる。そういうことでした。
So they were like, yeah, 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 yeah. No,
だからイエス様が足を洗おうとしたら、もうあなたは先生なんですか、そんなことしないでください。
No, you're the teacher.
あなたは先生ですから。
You should sit down and we should wash your feet.
あなたが座って私たちが足を洗うべきですというふうになりました。
But actually they were thinking, who's the least in our group should be the one.
でもそういう中でも足を洗うのは一番身分の低いものであるべきだから、じゃあこの中で身分低いのは誰だっていうふうに考えてるんですね。
There was no servant there.
そこには、召使いの人はいなかったんですね。
and they wore sandals. Their feet were dirty from walking outside.
で、外を歩いてきたのでサンダルのようなものを履いていて足が汚れていました。
and it's time to eat and you need to have clean feet.
で、食べる時間だからもう足もきれいにして食べない、食事をしないといけない。
So Jesus shocked them by.
そしてそういう時にイエス様がもう衝撃を与えました。
He said, "I'm going to wash your feet."
あなたの足を私が洗います。
You don't understand what I'm doing now, but you will understand.
今やってることをあなたは、私がやってることをあなたは理解、今はでき、理解できないかもしれないけれども、後にあなたたちは理解するだろうというふうに言われました。
And that made an impact in the heart.
で、それが彼らの心に響いて大きな印象を与えたわけですね。
That is washing our feet.
先生が、その偉大な先生が私たちの足を洗ってくださっている。
And so I'm sure that they wanted to return the favor back to the sensei. I want to wash your feet, sensei.
きっとそういう状況だと、弟子たちは、いや、今度は私たちが先生の足を洗いたいです。洗わせてくださいっていうふうにお返ししたくなると思うんですけど。
And Jesus said, do it to each other.
イエス様は、そうではなくて、お互いに足を洗い合いなさいというふうに言われました。
Wash. I want to serve God. I don't want to serve the.
神様には使えたいけど、この横のこの人には使えたくない。
And that's what Jesus was calling them to do.
でもそれがイエス様が弟子たちにそうしなさいというふうに言われたことなんですね。
So conclusion today.
まとめなんですけれども、
You can only effectively communicate with family, friends, neighbors, and coworkers when you're able to go beyond the spoken words and touch their heart.
あなたが言葉を超えて家族、友達、近所の人や同僚の心に触れることができたときに初めて彼らと効果的なコミュニケーションが取れるんです。
So be thinking about that when you meet with friends, neighbors,
だからこれからも友達や近所の人、いろんな人と会うときに、
Think in this busy time, how do you want me to do this, Lord?
この忙しいこの時期に、神様、あなたは私にどういうふうに接してほしいと思われていますかっていうふうに聞いてみるといいと思います。
You can't meet the needs of the person who's talking to you.
その話をしてくるその人の必要をあなたが満たすことはできないかもしれないけれども
、
でも他の人を紹介してその人の必要なことをこう紹介してつなげていくことができるかもしれません。
Someone else who could touch their heart.
その人の心に触れることができる他の誰かがいるのかもしれません。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father.
天のお父様、
Thank you so much for giving a good example to us.
私たちに本当に良いお手本を見せてくださってありがとうございます。
And how you related to people, how you were able to touch the hearts.
そして、あなたがどうやって人と接していき、人々の心に触れていかれたかということを学べたことありがとうございます。
Give us wisdom, give us strength.
どうぞ私たちに知恵を与えてください。それができるように助けてください。
And give us a joy that we can do this with great joy.
そしてそのことを私たちが本当に喜びを持ってできるように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。